ラジオ御用聞き高田一長の
何でも聞いてちょう。
はい、皆さんこんにちは、明けましておめでとうございます。総合大友会病院院長の高田です。そして
明けましておめでとうございます、番組アシスタントの鳩山です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さて、この番組は皆さんからお寄せいただいた、医療介護に関する疑問質問を私高田が、皆さんに成り代わり大友会のネットワークを駆使して専門家に聞いてこようという番組です。まあ、新年早々噛んじゃいましたけども
先生トレードマークでいかがでしょうか。
まあ、可愛いということにしましょうかね。で、まあ、年が明けたわけなんですけども、どうですかね。またちょっと寒い日が続いてますけど、お元気だ、健康大丈夫ですか。
はい、私は元気だけが取り柄でございますからね。もう寒いんですけれど ね本当に
そうなん、いきなりもう寒くなったりね、なんかずっと去年はね暑い日が続いたんで、
そうなんですよ、季節感がね、
そうなんですよね、
ちょっと体もねびっくりしてる、そんな状況でした。
そんな年でしたね。
はい、
で、まあ、今年始まりましたけども、今回、前回で2年目に、無事突入することができました。
もうあっという間に2年目に突入してしまったんですね。
びっくりします。
本当びっくりしました。
そうなんです。でですね、今回何をやろうかなってことを考えたんですけども、はい、まあ、この時期テレビ見てるとですね、よく総集編ってやってますよね。
やってますね。
それで、まあ、それにあやかるわけではないんですけども、ちょっとまあ今回は前の過去の放送を振り返ってみようということでね、少しお話を進めていきたいと思うんですけれども、
お願いいたします。
ちょっと今回ですのでゲストはいないです。私と鳩山さんの2人で進めていきたいと思っております。
お届けします。
はい、というわけでですね、まず第1回目の放送から振り返っていこうかと思うんですけれども、
はい、
第1回目って何だったか覚えてますか。
第1回ですか。
はい、もう1年以上前ですよ。
意外と覚えてないですね。第1回、記念すべき第1回ですもんね。先生何だったんですか。すいません、私恥ずかしいけど、はい、忘れちゃいました。
第1回目は、めまいについてねお話を伺いましたね。これ耳鼻科の吉岡先生に伺いました。
吉岡先生の時が第1回だったんですね。は
い、そうなんですね。めまいってね、よくある症状かなと思われるんですけども、やっぱその、なんていうかな、人によってすごくこう重症感が、ね、あるかなってこともあって、一番心配されることもあるかと思って、まあ、そういった意味でめまいっていうね、まあ、病気をね、お届けしたわけなんですけども、まあ、この時の、まあ、一番その印象に残ったこととか、なんか覚えてられることってありますか。
そうですね、私吉岡先生にはですね、耳鼻科で一緒診察を受けたこともあったもんですから、なんとなく身近な話、っていうか、めまいもね、いろいろ、まあ、軽いものもあれば、意外と、軽く見てはいけないみたいなものがあるっていうところだけは、
そうなんですよね、
気にはしていましたが、
結構その、まあ、確かにその 重たいものもありますし、なかなかその区別がつきにくいってところはあるんですけども、まあ、いわゆる、神経学的症状っていうのかな、その中枢性と末梢性って多分あったと思うんですけども、脳の中で何か病気が起きているめまいっていうのはこれはもう重症なもんで、
はい、
まあ、早めにかかった方がいいですよね、まあまあ、あるいは場合によっては、ね、救急車も呼ばなきゃいけないですよね、そんな話でしたよね。
でしたね。
あとはもう一つは僕が印象残ってるのは、どうしてもこうなんていうかな、ちょっとある意味偏見というかもしれませんけども、
はい、
女性の方に多いのかなとずっと僕思ってたんですよ、そのめまいってね。
はい、
でも実はどうもあんまり関係なくって、年齢とか、ね、性別には関係なく起きてくるらしいですね。
関係ないんだったんですよね。
そうなんですよ。
いや、私もね、女性に多い病気かなと、そんなイメージが強かったです。
まあ、そのところがね、ちょっと印象に残ったかなと思ってます。はい、というわけでこれが1回目の放送だったんですけども、このあと2回目3回目って聞いていこうかと思うんですけども、
はい、
2回目これ毎回聞いてるとこうちょっといじめになっちゃうかもしれません
ね。本当だ。もう私の記憶力を今チェックされてる状況になっています。
これはもう私から言っちゃいますけれども、2回目はですね、はい、コロナの話でしたね。
もうまだまだね、頃、まあ、ちょっとコロナ ね、そろそろこう5類に移行するかもみたいな話はありましたけれどもね、気になるところでございました。
そうですね、これが確か年明け一発目だったんですけれども、やっぱその、年末年始で、ね、人の移動が激しくなって、やっぱコロナがどんどん増えてくるっていう、そういった時期だったと思うんですけれども、 まあ、あの今から考えると、まあ、あの頃って本当に大変だったなと、まあ、まあもちろん今もね終わったわけではないんですけども、
はい、
あの頃本当に大変だったなと思
うんですよね。そうですよ、あの時から比べれば、うん、今は随分ちょっと、ね、気が軽くなっていると言いましょうか ね、う
ん、そうね。ただそのよくねコロナ明けって言われる方多いと思うんですけども、これあの僕らからすると決して明けたわけじゃないんですよね。
なくなったわけじゃないですもんね。
まあ確かに気分的にはね、はい、ちょっと気は楽、まあ少し僕らもねちょっと気は楽になってるとこあるんですけども、まあやっぱ明けたわけで、まあなくなったわけじゃないもんでね、まあ日頃の感染防御ね、あの手を洗うとか、はい、まあ、うがいをするとかね、そういったことに気をつけてもらえたなと思いますけども、ただやっぱねその昔と比べるとその重症化する人がね減ったっていうことがね、
そこです、そこです、
そこが本当にいいですよ ね、
やっぱりあの、うん、大友会も、うん、その重症の方が入院をするっていうことは、うんうん、ほぼほぼなくなってきたわけですよ ね。
昔は本当にねあの、うん、こんなに悪くなるんだって本当に僕も思ったぐらいなんですけども、
そうですか、
もう最近はねあの本当にそういう方は見えないですね。あのただ他のね、重い病気の方がたまたまコロナだったってことはね、これはやっぱありますね。
そういうことはあるんですね、うん、でも大体あの、うん、普通の風邪みたいっていう声をよく聞くんですよ、うんうんうん、でもたまたまチェックをしたら、うん、コロナが陽性だった、そうですね、なんていう話もあります、うんうん、
まあそういった意味でね、別に亡くなったわけで、僕実はまだコロナかかってないんですけども、
すごいですね、
すごいでしょ、
すごいサバイブしてるじゃないですか。
そうなんです、知らないうちにかかってだけかもしれません単に鈍感なだけかもしれませんけど
そんなことはないと思いますけど
ただねやっぱり皆さん聞くとね大変だったってお話聞くので、もしもまだかかってない方はね本当これからも気をつけて、
ちょっと気をつけた方がいいですね、
思いますね、はい、というわけで次3回目ですね、どんどんいきたいと思うんですけども、はい、3回目はね肺がんのお話でした。
肺がんのお話もね、うん、結構ゾッとするっていう感じでした。
そうなんです
ね、私は
そうなんですよ、これ、確かですね、はい、がんで亡くなられる人の男性1位、女性で2位ってことですよ ね、
そんなに肺がんが多いっていうのはびっくりしました、
うん、そうなんですよね、でやっぱそのこれがんに共通して言えることなんですけれども、なんか60歳を超えるとやっぱどんどん増えていくっていうことで、まあ、やっぱお年の方っていうかな、まあ、年を取ればやはりちょっとそこは注意してチェックをしていかなきゃいけないよねって話でしたね。
そうなんですよ、うん、危険度がどんどん上がっていくんですね、うん、
でなかなかねその、症状として見つけることは確か難しいというお話で、
そうでした、
まあ、咳とか痰って、ね、普通でも出ますもんね。
そうですよ、
ちょ
っと咳したぐらいで誰も肺がん疑いませんよね、
で結局はやっぱ健康診断がね重要かなっていう話だったと思いますね、
いや最後はそこでした ね、
う
ん、
そうですね、
やっぱり早期発見に努めるということですね、
うん、そうなんですね。あとはタバコの話もちょっとありましたけども、まあ、最近電子タバコの話もね少しお話があって、はい、まあ、おそらくは、まあ、はっきりしたデータはないんだけども、おそらくは、まあ、成分的にはさほど変わらないんじゃないのっていう話もね確かだと思います。な
るほど、皆さんの電子タバコにしてるとね、うん、軽くなって、
うんうん、いいかなと思っちゃうかもしれませんね、
減ってるなんて思ってるかもしれませんが、うん、気をつけていただきたいと思います。
明確なデータは多分なかったと思うんですけども、やっぱ気をつけることにね越したことないと思いますので、ね、それはね気をつけていただきたいと思います。
はい、
はい、次どんどんいきましょうかね、はい、4回目はですね、ちょっとここでちょっと経路が変わってですね、4回目はリハビリについてお話を伺いました。でここでね理学療法士さん、あ違った、作業療法士さんね、
そうでした、
作業療法士さん来てもらいました、
はい、来ていただきました。
今わざわざ言い直したのはですね、この後の話なんですけれども、そのリハビリって一言で言っても、作業療法士さんと理学療法士さんと言語療法士さん、言語聴覚士さんの3つの職種がある、
はい、
これね僕も実は知ってるつもりで詳しく知らない、今もちょっと間違っちゃったぐらいなかなか知ってるつもり知らなかったことなんですよね、
はい、だから、うん、この時来ていただいて、うんうん、こんなに種類があるんだっていうのをびっくりしました、ね、うん、はい、来ていただいてよかったです。
そうなんですよ、でしかもですね、そのいろいろな特徴があって、その仕事にも特徴ありますけれども、あと、病院としての特徴として、まあ、これちょっと宣伝になっちゃいますけれども、はい、大友会ではもう本当に早い時期からねリハビリを行う、もう24時間以内にねリハビリを行うってことを話してましたね、
はい、
やっぱその入院するとね、どうしてもじっとしてるっていうのが昔のまあイメージだと思うんですけども、
そうですよね、時代変わりましたよね。
そうなんですよ、じっとしてるとそれだけでもどんどん筋力落ちちゃうんですよね、 うん、特にお年を召されている方はもう本当に寝てるだけでもどんどん筋力落ちちゃって、うん、でも歩けなくなっちゃう。もうそうするともう肺炎とかね起こして、もうそっちほど よほど命に関わるね
ことになっちゃいますので、ね、逆にそういうことになっちゃいますよね、はい。
まあ、そういった意味でね、リハビリというのはすごく早く始める。あとはもう一つ特徴なのが、大友会は365日毎日日曜日も休まず、お正月も休まずやってますのでね、ここはね強調したいかなと思いますけどね。い
や、それはすごいことです、うん、ね、もう皆さん意外いかにね、うん、その医療従事者とは言いながらもですよ、皆さんもね人ですから体のことを考えながら働いていただかないといけないなって。
そうですね、
ちょっと心配はしますが、
ありがとうございます、はい、それでもやっぱね毎日続けていくことがねやっぱ重要なのかなと思ってます、はい。さあどしどしいきましょう。5回目はですね、はい、これはドクターカーでしたね。ドクターカーについてお話ししました。ドクターカー見られました、はい、
私ね何回も見ました、うん、あれから
結構目立ちますよね。
目立ちます
そうなんです。
もうね結構こうかっこいい、
うん、そうなんです。結構かっこいいですよね。
かっこいいです、
ミニカー欲しいぐらいです
そしてね、うん、頼もしいっていう感じがすごいするんですよ、うんうんうんですね、見るとあもう今から誰かを救いに行くんだっていうヒーローですね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですよね、はい、そうなんです。黄色と青のねあれ市松模様っていうのかな、ね、結構目立つ車で、もしもね街中で見られたらねちょっと応援してほしいなと思いますし、
本当ですね、
あとお車乗って見える方ちょっと道をね譲ってもらいたいなと思います、ね、
はい、譲らないといけないです、
はい、よろしくお願いします。さあ次々いきますよ、はい、6回目ですね。6回目はですねこれはまたこれ確かねゴールデンウィーク中だったんですよね、うん、でちょっとゲストを呼ぶのがさすがに休み中に呼ぶのは忍びないということで僕が一人で新大友会創生プロジェクトという今大友会で、ね、進めているプロジェクトについてお話しさせてもらいましたね、
は
い、
そうでした、
はい、これちょっとねここで説明させてもらうと、まあ、大友会ってね総合大友会病院と大友会第一病院って2つあるんですけども、この2つの病院の特徴をもっとはっきりさせようという、うん、そういったプロジェクトなんですね、で総合大友会病院の方は、まあ、いわゆる急性期高度急性期っていう疾患を扱う病院で、大友会第一病院の方は、まあ、回復期あるいは亜急性期、まあ、急性期を終わったという言い方はおかしいですけども、はい、まあ、急性期からちょっと脱した方をね、まあ、
受け入れていく、
そうですね、受け入れていくというそういった病院に、ね、変えていこうという、はい、そういったプロジェクトなんですね。でこれ今、もう絶賛、工事中というかもう始まってまして、はい、ちょっと工事してるときはねご迷惑をおかけするかもしれませんけども、だいたい今の予定では2025年の
5年、今来年ぐらい、
そうですね、来年の夏か秋ぐらいかなっていうところでね、完了予定で進めておりますので、またご理解の方でお願いしたいと思います ね、
そうですね。途中工事は大変かもしれませんけれども、はい、やっぱりしっかりと体制が整えば私たちも安心を得られるわけですから ね、
はい、ね、リニューアルしていきます、はい、で7回目は今度は大腸がんでした。大腸がんもね、はい、これもね、まあ、怖い病気ですよね。まあ、死患による、死因の女性では第一っていうことでね。
ね、
う
ん、女性多いんですね。
多いですね。で、しかもこれもなかなか症状が分かりにくいっていうことで、まあ、便の正常がね、やっぱり一番大きい。まあ、細くなったとか、あとは、一番やっぱ大きいのがね、健康診断。またこれ繰り返しになっちゃいますけど。
やっぱりそういうことですよね。
そこになっちゃうんですよね。
そうなんですよ。
便潜血っていうかね、
一番ね。簡単にできますもんね。
そうなんですよね。
そうです、そうです。
必ず健康診断が入ってますもんね。
はい。
うん、気をつけていただきたいと思います。なかなかこう時計を見ながらね、どこまで話そうかなと思っておりますけども、8回目は認知症の話でしたね。
そうでした。
うん、これはまた、専門の、ね、看護師さんでしたよね。この認知症を、はい、看護認定看護師さん、ちょっと特別な資格、
特別な資格なんですね、
うん、そうなんです。その方に来てもらってお話をしてもらったんですよね、ね、まあ、認知症っておそらく高齢化が進んでくるとね、どんどん頭もまあかかられる可能性があるわけで、
絶対に、ね、まあ、増えてきますよ ね、 そう
なん
ね、
逃げることができないんですよね、で、まあ、でもそれでもね、そのやっぱ病気を、ね、知るってことがね、はい、一つ不安を、まあ、和らげる、ね、その手段になるのかなっていうことで、ね、いろんなお話を聞いたかなと思うんですよね、
はい、
でやはりその、うん、と向き合っていかないとね、逃げててはねやっぱダメなのかなってこともね、
確かに、知らないふりしようとかね、うんうんうん、見たくないもない蓋をしようっていうのではダメってことですね。
ついついね目をなんか背けちゃってるっていうかね、逃げたくなっちゃうんですけども、
はい、
まあ、そこは少し勇気を出してね、まあ、知っていくことが重要かなと思いますね。で その次がですね、9回目は栄養についてでした。
栄養についてでしたね。
まあ、夏だったんでね、食欲が落ちるということでやってきたわけなんですけども、
夏バテはね、うん、暑い夏には結構起きてきますからね。
そうなんですね、
はい、
というわけでちょっと時間も押してきちゃってなくなっちゃったんですけども、あと10回目は目の病気で、うん、11回目がインフルエンザ、そして12回目が、乳がんについて。
そうでした、うん、これもね気になる病気なんですよ。
乳がんはね、どうしてもね、女性の方特にね、うん、気になると思います。
はい、気になります、
はい。でもこれも結局は早期発見なんですね。
そこなんです。はい、だから今ね、おさらいしたところ、すべてやっぱり健康診断。
そうなんです。健康診断ですね。はい。まあ、やっぱ重要かと思います。
そうです。私は第1回で毎年健康診断を受けさせていただいていますから、ぜひ皆さん、やっぱりチェックはね、必ずしていただきたい。はい、そんなふうに思います。
ありがとうございます。はい。というわけでちょっと時間が押してきましたけども、そろそろと、終わりというかね、お別れの時間が近づいてまいりました。で、今お話したことですけども、もう一度聞きたいという方はね、大友会のホームページからも聞くことができますので、ぜひお試しください。
はい。
はい。ではそれでは皆さん、お大事に。
この番組は、命輝く未来を紡ぐ、社会医療法人大友会の提供でお送りしました。